第2巻、売買の効力。第560条、他人の権利の売買における売り主の義務。他人の権利を売買の目的としたときは、売り主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を。第561条、他人の権利の売買における売り主の担保責任。前条の場合において、売り主がその売却した権利を取得して買い主に移転することができないときは、買い主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売り主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。第562条、他人の権利の売買における善意の売り主の解除権。第1項、売り主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買い主に移転することができないときは、売り主は損害を賠償して契約の解除をすることができる。第2項、前項の場合において、買い主が契約の時において、その買い受けた権利が売り主に属しないことを知っていたときは、売り主は買い主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して契約の解除をすることができる。第563条、権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任。第1項、売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売り主がこれを買い主に移転することができないときは、買い主はその不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。第2項、前項の場合において、残存する部分のみであれば買い主がこれを買い受けなかったときは、善意の買い主は契約の解除をすることができる。第3項、代金減額の請求または契約の解除は、善意の買い主が損害賠償の請求をすることを妨げない。第564条、前条の規定による権利は、買い主が善意であったときは事実を知ったときから、悪意であったときは契約のときから、それぞれ1年以内に行使しなければならない。第565条、数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任。前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合または、物の一部が契約のときにすでに滅失していた場合において、買い主がその不足または滅失を知らなかったときについて準用する。第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任。第1項、売買の目的物が地上権、英国作権、地域権、留置権または質権の目的である場合において、買い主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買い主は契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。第2項、前項の規定は、売買の目的である不動産のために損すると称した地域権が損しなかった場合、およびその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。第3項、前2項の場合において、契約の解除または損害賠償の請求は、買い主が事実を知ったときから1年以内にしなければならない。第567条、抵当権等がある場合における売り主の担保責任。第1項、売買の目的である不動産について損した先取り特権、または抵当権の行使により買い主がその所有権を失ったときは、買い主は契約の解除をすることができる。第2項、買い主は費用を支出してその所有権を保存したときは、売り主に対し、その費用の償還を請求することができる。第3項、前2項の場合において、買い主は損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。第568条、強制競売における担保責任。第1項、強制競売における買い受け人は、第561条、他人の権利の売買における売り主の担保責任から、前条、抵当権等がある場合における売り主の担保責任までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、または代金の減額を請求することができる。第2項、前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買い受け人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部または一部の返還を請求することができる。第3項、前2項の場合において、債務者が物もしくは権利の存在を知りながら申し出なかったとき、または債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買い受け人は、これらのものに対し損害賠償の請求をすることができる。第569条、債権の売り主の担保責任。第1項、債権の売り主が債務者の資力を担保したときは、契約のときにおける資力を担保したものと推定する。第2項、弁済期に至らない債権の売り主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。第570条、売り主の貸し担保責任。売買の目的物に隠れた貸しがあったときは、第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。第571条、売り主の担保責任と同時履行。第533条、同時履行の公弁の規定は、第563条、権利の一部が他人に属する場合における売り主の担保責任から第566条、地上権等がある場合等における売り主の担保責任まで及び前条、売り主の貸し担保責任の場合について準用する。第572条、担保責任を負わない旨の特約。売り主は、第560条、他人の権利の売買における売り主の義務から、前条、売り主の担保責任と同時履行までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し、または第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。第573条、代金の支払期限。売買の目的物の引き渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。第574条、代金の支払い場所。売買の目的物の引き渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引き渡しの場所において支払わなければならない。第575条、果実の帰属及び代金の利息の支払い。第1項、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売り主に帰属する。第2項、買い主は引き渡しの日から代金の利息を支払う義務を。ただし、代金の支払いについて期限があるときは、その期限が到来するまでは利息を支払うことを要しない。第576条、権利を失う恐れがある場合の買い主による代金の支払いの拒絶。売買の目的について権利を主張するものがあるために買い主がその買い受けた権利の全部または一部を失う恐れがあるときは、買い主はその危険の限度に応じて代金の全部または一部の支払いを拒むことができる。ただし、売り主が相当の担保を供したときは、この限りでない。第577条、抵当権等の登記がある場合の買い主による代金の支払いの拒絶。第1項、買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買い主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払いを拒むことができる。この場合において、売り主は買い主に対し遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。第2項、前項の規定は、買い受けた不動産について先取り特権または質権の登記がある場合について準用する。第578条、売り主による代金の供託の請求。前2条の場合においては、売り主は買い主に対して代金の供託を請求することができる。